いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
京都で講座をするときは必ずロケハンというのをやっておりまして、皆さんの講座の中でご案内するところを実際にバス乗ったり徒歩だったりタクシー乗ることもあるし、実際に行ってみるとどんだけ時間がかかるのか、歩いたらどんな風にしんどくなるのか、
そう、特に洋服だったらそれほど気にはしないんだけども、着物でこの距離を歩くとどのくらい疲れてくるのかってことを身をもって体験しないと、ご案内したときにね、皆さんヘロヘロなってさ、
神社とか砂利じゃない、
はい、
で草履で砂利でしょ、
うん、
意外と負担くんのよ、
くるね、
味にね、
うん、
気温とかもあるし、
暑くても寒くても、
そうなんですよね、うん、で実際に今日なんかもう13箇所ぐらいこうリストアップしてあって、
うん、
で結局そのうちいくつかも削ることにしましたよね。ここはちょっと飛ばしましょうと、う
ん、あったらいいんだけど
詰め込んでもねっていう、
うん
う
ん、
この京都の老舗で御所の近くでと思ったけど、実際行ってみると予約は一切してないっていうし、
うんうん、
行こうと思ってる時間帯もまあおそらく混んでいるであろうと、で十何組待ってはったら
1時間以上待ち
って無理ですよね、
うんうん、
で新幹線で帰るメンバーもいますからね、
うんうん、
そう考えたらもうそこはもうあっさりと諦めて違うお店を探そうと、
うん
う
ん、はい、
っていうことを今日しておりまして、私はロケハンの時にすごく、ね、勉強になるのよね。あ、やっぱりこういう風に3つぐらいのパターンを用意しとかないと困るんだなと、みんなに迷惑かけるなと思うのね、
うん、
満足してくれはれへんかったりとか疲れはったりとかってなるから、もうその場でもパッと切り替えられるくらい柔軟になっとかなあかんなっていうのはいつもね勉強しておりますよ、うん、さて先週かな、着物には長襦袢が大事だよっていうお話をしててね、
うん、
とても大事なところだと思うんですよね、
うん、
先生ずっと着物は長襦袢からとか、うん、一枚いい長襦袢をまずは、ね、持ちなさい、うん、もう一回言ってもらうと、まあ、先週も言ってもらったんだけど、
うん、
なんでそんなに長襦袢って大事なの、
着物を着る一番下の土台になるわけじゃないですか、
うん、
そこがね、自分の体にピタッと合ってて、
うん、
軸がずれてないと着物もずれないんですよ、
うん、そりゃそうやな、重なってるからね、
う
ん、
そう、
うん、
その長襦袢がゆるっとなってる、ふわっとなってる、よれているずれていると、
うん、
上に羽織った着物も当然そこの形に沿ってずれていきます、
うん、ずれますね、
はい、
はい、
最初の10分は綺麗だけど、
うん、
30分後ぐらいにはえっていうような姿になるんで、
なります、なります、
まずは長襦袢、
自分の体に合ったもので、はい、日常的に着物を着てはる人がこれはいいよって言ってくれはるもんね、
う
ん、
そう、たとえね5000円のポリエステルの着物を上に着てるとしても、
うん、
下には、
うん、
4万円ぐらい出すとすごくいい長襦袢が手に入るんで、そういったものを着ておくと、
うん、
見えないけどビシッとくるよね、
うん、
5000円言っちゃうけどなんかちょっと安物みたいな感じのね、うん、イメージのよれっ感が、
うん、
よれがね、うん、味に変わったりするのよ、
します、します、うん、それはねズームで講座をするときにね思うんです。画面でもそれが出るんですよ。私も正直ポリのお手頃価格の中学生のお小遣いぐらいの着物を着てます、
うんうん、
でズームの講座もそれで出てます、
うん、
でもピシッと長襦袢が切れてるときってものすごくよく見えてるんですよ、
うん、
自分でも思うのね、
うんう
ん、あんまり体のサイズに合ってないものを着ているとちゃんと証券のいいものを着ているはずがいまいちなのよね。
そう、証券がね証券っぽくなくなるのね。
そうなのよね、うん、だから不思議なもので着物初めてさんとか、
うん、
初心者の人っていうのは、
うん、
改めてもう一度、うん、私の長襦袢って私の体に合ってんのとか、
うん、
生地ってどうなんとか、
うん、
ちょっと考えてみるといいかもね。
多分ね、
うん、
さっき僕が4万円の長襦袢って言った時に、
うん、
これを聞いてくださってる皆さんのほとんどの方はえと思ったと思うのよ。
思うわ、
そんな高級品私は無理とかね、
うん、
でも着物でほら10万20万の平気で買えるわけじゃない、
あ、はいはい、
平気かどうか分かんないけど買ったりするわけじゃない、
うんうんうん、
それだったら4万円出してあるところで、
うん、
プロが着るための長襦袢を作るお店で作ったら全くその後の着物人生変わりますね。
お店のお姉さんなんかね、うん、もうずっとヘビーローテーションしてはる、うん、これ7年着てますって言った、
うん、
こればっかり着てますって言ってはったでしょ、
うんうん、
7年も頻繁に着てたら、
うん、
どん だけ寝落ちがあるか、
色は落ちてるんだけどビシッとやっぱり
ビシッとなってる。そう、
僕が言ってるお店は、うん、舞妓ちゃんとか芸妓さんが作るお店なので、
そうそうそう、
毎日仕事着として綺麗な着物を着る人のための長襦袢なんですよ、うんうん、ここ一番の晴れ舞台が毎日あって、
うん、
崩しちゃいけないような着方をしなきゃいけないんで、
うん、
そのための土台としての長襦袢、
私もそこで作りましたけど、
うん、
やっぱりいいですよ。もう綺麗に抜けるし、私は洗えるタイプのトーレシルクので作ってもらったんですけど、うんうん、体に合ってるから着てないみたいな感覚としては、
あのエモンの抜け具合っていうのは本当ね、うん、綺麗だよね。
綺麗ですよ、ほんまに綺麗ですよ、うん、特に着始めて間がないとかこれからって思ってる人は、うん、長襦袢を大事にしてほしいと思います、
うんうん、
それからね、前回お話しした着物の国のハテナ、ここの文章すごい好きだなと思ってるんだけど、
うん、
もうだんだん着れるようになってきた、着物の数もちょっと増えてきた、はてこれからどうしていこうかなと思う時の一つの柱として、この人の考え方なんやけれども、
うん、
お店で出会った時に、私はこれが喜ぶような場所にこれを連れていけるのだろうかとしばらく考えてみるのだ、
うん、
すると割とすっきりと答えが出るって書いてあるんですよ。着物も格がいろいろあって難しいって言われるけれども、呉服屋さんが作ったルールではなくって、着物そのものが発する何かを反映したものを私は大事にしたいっていうのも書いてあって、もう本当にここは膝叩いて、
うん、
そうそうと思ったところで、やっぱりね、数がちょっと増えてくるのね、
うん、
で場所取るのね、
うん、
お家広い人やったらいいけどね、
うん、
その時にはてとこの先どうしていくべみたいな感じでね、
うん、
思うことがあって、この着物であったけど私はこの着物が喜ぶような場所に連れていくことができんのかなと、
うん、
できへんねったらまあまあ買わへんし、お家にあるものを半年に1回とか全部出してみた時に自分がそれをしてやられへんねったらもうどなたかに着てもらうっていうのはええんちゃうかなと思って、浮かばれるじゃないその着物も、
うん、昔の人だったら、
うん、
お渡しする、
はい、
もしくはその着物が布団になるんですよ。
あ、布団にね、
うん、その後座布団になるんですよ。
あ、座布団、そう、
その後食器拭きとかいろんなもの拭きになって、最後雑巾になっていくっていう、
そう、うちのね京都の母もそうですね、うん、婚礼の布団とかがその後座布団にしましたよ、
うんうん
うん、ほんであとね、昔のほらお家って食器とかお客さん用とかさ普段使わへんので霧の箱に入れて、
はい、
生地でくるんでるじゃない食器を、はい、割れへんように、うん、あれに使ってはりました。でその後雑巾とかにまあ最後行くんやけど、
うん、
ものすごいいろんな使い方をして大事に大事にたはったのね、
うん、
そう、だからほら物ってさ先生こう長年大事に使ってたらつくも紙っていうの、
はい、
そういうことにもつながっていくんかもしれへんし、
つくも紙系の話はまた、
あ、次回とかその次ぐらいに出てきますか、
はい
すね
はい、
着物この子を自分が生かしてやれるのかどうかなって、うん、自分の欲じゃなくてね、
着物と会話するって大事ですよ、
着物と交際するってことをお勧めしたいと思います、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。